さて今日は、防災士の天満由香さんをお迎えして気軽にマイ防災をお届けしています。後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半の方では25年目を迎えた1月17日の阪神・淡路大震災当日の行動をちょっと振り返っていただいて、はい、私たちが何を結局したのかということが思い出せたらそれに備えておけばいいよねと、はい、いうことで、
はい、
結果後半のお話になりますけども、はい、連絡手段を考えておくという、はい、その1月17日振り返った後、12月の復習ということで、はい、安全地帯を作りましょう、はい、これも少し付け足すことがあるようですね。
はい、はい、安全地帯、私はお家の中では玄関とお手洗いトイレを安全地帯にするんだよって子供には伝えてあるんですね、
はい、
自分で行動しなきゃいけないじゃないですか。
一人の場合ありますからね。はい、そうですね、
はい、クッションとか持って、うん、緊急地震速報とかテレビを見ていたり携帯があると必ず先になりますよ ね、
もう最近ではものすごいけたたましくなります、うん、もう胸がドキッとします。
そうですよね、
鳥取の時がありましたね、うん、鳥取地震だったかな、
はいはい、よくなりましたよね、何回かな、ご操作の時もありましたけど、
そう、
そうなりましたよね、でもあの時もいい練習だなと思って、あれが鳴ってから数秒後から、ね、何分後かに地震が起こると言われてるんですけど、はい、緊急地震速報の後にその数秒の間に逃げるんだよっていうふうに言ってます、
はい、
だけど実際にはなかなかそんなすぐにはね体動かないんですよ。
動かないですね。
だから意識づけはすごく大事で、その時はこの玄関に逃げるとかトイレに頭にねクッションとか置いて逃げるんだよって、ただ扉は開けるんだよっていうふうに言ってます、
はい、
じゃないと閉じ込められてしまったら逃げられなくなっちゃうので、
何もならないですね。
はい、お手洗いは壁がいっぱいあって比較的家の中でも安全って言われてるんですけど、はい、閉じ込められてしまったら助け出されないので扉を開けたまま頭にクッションとか何かで頭を守ってそこに逃げるっていうふうにしてます。
閉じ込められるというのはドアを開けようとした外側に何かが倒れてきたら開かないということですよね。
そういうこともありますし、歪んでしまって、
は
い、
歪みもありますね、
はい、結構ね、南海トラフ地震は3分から5分揺れるって言われているので、はい、はい、そうなるとね家がどこまでね耐えられるかも分かりませんの で、 で、ね、逃げられなくなったらね、いつ助けに来るか分からない。
でその地震も最初の揺れ の、 その、はい、まずは何もない、緊急地震速報があって数秒後に揺れが来るとして、はい、でその数秒後にも最初の揺れは数秒をもう少し足すと10秒ぐらいは、はい、まだちょっと
まだ最初のねガタガタガタガタガタガタ、
そうそうですね、はい、東日本の時がそうでした、はい、だからすぐにもうホテルの扉を開けて廊下に出て、そしてもうそこから立ってられないので、はい、すぐしゃがみましたけども頭を守るのを忘れてました。
なかなかねなかなかすぐには
今から思うとねそれを忘れてたなと、うん、ただまあ廊下なので、はい、何も落ちてくるものはなかったですから、はいはい、大丈夫でしたけども、
は
い、うん、
ホテルは特にねすっきりしてるので、
そうですね、
廊下とかもね、ものが少ないので、
だから揺れ始めてもすぐに安全なところに行けると思ったら大丈夫だと慌ててこけて怪我をするよりは、
はい、
ですね、
はい、10秒ぐらいあると、
は
い、
うん、安全地帯は上から物が落ちてこないところ、そして外に出られる場所、はい、これをしっかりと覚えておいて、ゲームのようにお子さんと一緒にね、はい、こうお母さんがちょっと銃数える間ぐらいにね、
本当ですね、
さあどこ逃げるって言ってね、うん、鬼ごっこみたいな感じでちょっと普段からされててもいいかもしれませんね、
はいはい、本当にお子さんは柔軟なので覚えてるとすぐに本当に実際行動ができるのがすごいなと思います、
ね、
で、
それにつれて大人の人が、はい、そうだって言ってね、そうそうそう、お母さん逃げようとかね、うん、あるかもしれませんね。
そうなんです、きっとあると思います、ね、
はい、まずは安全地帯を作りましょう、
はい、
12月のおさらいをしました、
はい、
そして今回が連絡手段を考えておきましょう、
はいはい、
これができなかったら本当に次の行動につながらない、
できないんです、
ね、
でね、そうやって東京みたいに何日間か帰れなくなるかもしれないって思ったら、はい、本当にその家族とか大切な人の安否がわからないと無理に帰ろうとしてしまったり、
そこですね、
はい、無理にどっか危険なところに、ね、飛び込んで行ってしまったり、はい、ね、 してしまうので、生きているとか無事っていうのが分かれば落ち着いて行動ができるので、いや本当に連絡手段は今から考えておいた方がいいですよっていうのは皆さんにお伝えしてます。
そうですね、東日本大震災も私は確かに旅行先だったので、まず大阪の家族、
はい、
それからこちらのスタジオからも連絡もらって、はい、大丈夫だよという話になって、それから場所が東京だったので今度は兄の方も心配だったので、はい、かけて繋がらなかったんですよ、うん、もう携帯がもうね、阪神淡路とは違ってたくさん持ってる時だったので、はい、もうパンクしてしまって全然連絡取れなくて最初だけできましたね、
はい、
だからやっぱり連絡取りたいんですね、
取りたいですよね、
取りたいです、
は
い、
東京ですしね、お姉様ちょうどね、
だから取りたいという行動は何年経っても同じだったなと、
同じだと思います
ということはここをまず、はい、きちんと子どもさんと、
はい、
そしてご両親それぞれが取れるような状態を取っておくと、
はいはい、
まずはそれで、はい、連絡を、
はい、
その電話でなくてもできる
できる方法を、
まあはい、電話を使うかもしれませんが、スマートフォンも使うかもしれませんが、はい、回線の無駄遣いをしないでできるような方法もあるということですね、
はいはい、いろいろあります、
教えてください、
はい、今でも公衆電話があると思うんですけど、なんでだろうってきっと ねそんなみんなスマートフォンとか携帯持ってるのにって思われるかもしれないんですけど、ああいう震災の時とかは私たちが使える電話がほとんどなくなるんですけど、ね、公衆電話だけは一般人が使える有線電話として今でもあるんですね、
はい、
なので一番つく伝わりやすいのは公衆電話です。
公衆電話優先順位から残してくれてる、
残してくれてます、はい、あとは消防とか、ね、市役所とか病院とかが優先してその線を使ってしまうんですけど、はい、私たち一般人は公衆電話が優先電話となってます、
はい、
ただテレフォンカードとかはそのもし停電していたら使えないので、
あれは電気系統ということで、そうだったんです
よ、電気系統だったんですよ、阪神淡路大震災で使えなくて、
そうかそうか、
びっくりしました。
当時はもうテレフォンカードが本当に流行ってた時期でしたのでね、
はい、使えないんだと思ってもう小銭をありったけ、はい、10円と100円しかね公衆電話で使えなかったの で、
はい
ね、もしかしたら10円しか使えない公衆電話とかもね ありますもんね。
そうですね今もね、ということは小銭を
持っておかなきゃいけない、小銭はいくらか持っといた方が便利だなって、
今はないんですけど、割と昔フィルムケース、
はいはいはいはい、
あれがコインがちょうど入って便利なんですよ、
持ってました、
20枚ぐらい入るかな、はい、
ちょうどいいですね、
今もそこに入れたままもしも用に置いてあります。
そうですか、すごい、はい、今ねフィルム自体がねあまり使わなくて、そうですそうです、あれ便利ですね、
だから何か、ま、今は逆にいろんな便利グッズがお安くね、はい、手に入るようになってるので、はい、
小銭を何枚か入れてお
ける、はい、ものをちゃんと用意しておく、
はい、
100円と10円、はい、両方あれば便利ですね、はい、
でその連絡先のために私の防災ノートっていうね、
はい、
あれを作ったんですけど、みんな携帯が使えなくなると電話番号とか覚えてない
ことが、そうです、
はい、
そうなんです、
そうなんです、全部携帯電話で、はい、充電があればいいですけど切れて、
昔は語呂合わせで覚えていたのに、携帯になって長くなったので覚えてませんね、
はいはい、そうなんです、そのために持ち運べる、
はい
はい、防災ノートを作ったんですけど、どこかに手帳でもいいので携帯電話の番号とか置いといた方が、はい、いざという時困らないなっていうの、
そうですね、うん、主なものだけでも、
はい、そうです、
ね、うん、そこにかければ他の連絡先が分かるというか、
はいはい、こともありますよね、
はい、
できるだけ遠方の方がつながりやすくなります、
おっしゃってましたね、
震災とかの時は、はい、なのでだから名古屋にあの時通じたんだなって、こっちからかけた時に公衆電話から
阪神淡路の時に、
はい、近くの弟がいたりした月食とかは全然大阪
は近畿圏はダメでした、
はい、ダメでした、なので名古屋だったからつながったんだなと、でも名古屋からこっちにはつながらなかったそうです、
ということは南海トラフを考えると太平洋側が、
はい、
ちょっとなかなか難しそうなので、東北とか
友達、あとは親戚、
はい、 ああ、そうですね。でも日本中が結局なかなか、
はい、
北海道ぐらいにな
ったか、ね、
お友達
ですね、
親戚とか、
ね、
沖縄とか、
本当だ、
そのあたりもちょっと皆さんと、うん、あの知恵を出し合ってご家族で話すと意外と子供さんから、
はいね、
なんとかちゃんのお友達引っ越したよとか出るかもしれません、
う
ん、
あるかもしれないです
ね、 ね
いや本当に、
じゃあなるべく遠方の方の連絡先も
一箇所入れておくと、はい、いざという時に助かるので、はい、それも書いてます、遠方を一人入れてくださいと。
そうなんですね、うん、はい、でその公衆電話がどこにあるかも、はい、
そうなんです、
皆さんわからないですよね。
ね、この間も聞いたら、
はい、
とか言ってみんな小学生の子たち言ってました、
ね、
駅にはね大概今も
あるんですね、一、
はい、
つは、
うん、あると思います。
で商業施設は、
はい、
め
ちゃくちゃ減りましたね。
そうですね、うん、あのその場所はあったけれどもここには前は電話があったよねぐらいですね、はい、
そうですね。でも小学校の数ぐらいもあると言って、郵便局の数って言ったかな、はい、残しわざと残してるんだよ。
でもサンダだと20箇所になってしまいますけど、小学校が20校なので、はい、
そんな少なか
ったらやっぱり少ないですね、うん、でもあの方向性としてはコンビニに一つぐらいはっていうなんか方針は、はい、でもそうなるとすごい数になるわけです ね、
ね、
置いてほしいですけど、うん、じゃ あ、 あのこれも皆さん個々に
ぜひ調べといた方が
ご自分の近くの、うん、
あの通りね意識して探すと出て意外とあこんなところにっていう発見があるかもしれないので、
お散歩ついでに、
はい、
今日よかったら夕方、はい、ちょっと寒いので暖かくしてお散歩された時に公衆電話がどこにあるか、
はい、
そしてもう一つこの公衆電話が使えません、子どもさんが、
はい、そうなんです、使い方がわからない
ねえ、はい、なんかこうあのプッシュ本なので、はい、連絡をして、そしてそれからお金を入れて受話器を上げたって言ったら全然つながらない
ですね。
まず受話器を上げる、
上げてでお金を入れて、ですね、練習お子さんとそうだ練習してくださいねってお伝えしてます
ね。そうですね、うん、だから公衆電話も本当にあのつながりやすいものなので、うん、ぜひあの他のことでも何年か前ですね、あの残念なことにお子さんがちょっと誘拐されたかなんかの時にお嬢さんが頑張ってあの駅まで逃げてこられて公衆電話使われました。
そうでしたか、うん、
だからやっぱりそういう時にも公衆電話便利ですの です、ね、うん、お子さんにちょっと使い方もう大人は当たり前だと思ってるけど、は
い、それがね久しぶりに使った時に戸惑いました、はい、なんか
ですか、
国際電話とか複雑になってました、はい、昔と違って。
そうなんですか、
ちょっと戸惑いました、でも使い方も書いてあったような気がします。
ぜひ皆さんも一回ちょっと練習されるなりですね、うん、はい、公衆電話がまずは使えるツールである、はい、それ以外にも、はい、スマートフォンになってから、
はい、
あのいろいろとあるみたいですね、伝言ダイヤルの方法も。
伝言ダイヤルって以前あの、はい、聞いたことはあると思うんですけど、これも
公衆電話、
はい、公衆電話でも使えますし、
使えますか、
はい、あの171の、ね、1で相手の番号を入れるやつなんですけど、
はい、
あの災害予伝言ダイヤルって言います。
これは開催されましたって言われて使えるもので、はい、普段は使えない、
使えません。
ただ練習ができ
ます。
毎月1日と15日とお正月の三が日と、それから防災週間というのが9月1日を挟んで、
そうですね、
前々日から9月5日までの1週間でしょうかね、
はい、
はい、
あとはね、阪神淡路大震災が含まれる1月15日から21日
まで、この1週間と、ここでぜひ皆さん1日と15日ということで、今度は15日に向けての練習がよかったら、は
い
は
い、ぜひ1回ねやってみないと1回では覚えられないんですけど、
覚えないですね、
はい、で相手の電話番号とかを入れなきゃいけないので、やっぱりその番号を覚えておくっていうこと、
そうですね、はい、ということは小銭とそれからその電話番号を書いた紙のところに、はい、伝言ダイヤルこれっていうふうにしておけばいいですね、
はい、そうなんです、そうなんです、うん、はい、でこれ携帯電話からも今ね使えるようになっているので、
できるようになって、
はい、便利にはなっているので、
これがなぜそんなに皆さんにお伝えするかといいますと、これに一つ入れておくと、
はい、
心配な皆さんがそこに かけてくれる。
そうなんです。連絡をするといろんな人が安否をそこで確認することができるっていうふうになるので、
つまり私門垣敏子は大丈夫です、皆さん安心してくださいっていうメッセージを入れておくと、はい、あ、これはでも
相手の方を、はい、知ることもできるし、家族だったらみんながねそうやってかけてくることができますよね、
はい、
お母さんのメッセージとか、
はい、みんなから聞くことができるんですね。
できます、できます。あの今暗証番号を入れて他の人に聞かれないタイプもあるので、はい、すごい最近セキュリティもちゃんとしてるなと思うんですけど。
そうですか、はい、じゃあこれはちょっと災害用伝言ダイヤルっていうのを、はい、もしあのネットでね、はい、検索調べることができる方は、はい、あのなさってみた方がいいかもしれませんね、
はいはい、
でそれが分かられたらあのなかなかそういうことができないとおっしゃる方には、
はい、
教えて差し上げて、
はい、もうぜひ、うん、
自分のことは自分で守らなきゃいけない、
いけない。でもね、困ってる人がいたら助けてあげてください、
はい、そうですね。それと LINE とか、
はい、
ツイッターとかが、
はい、ツイッターはすごく便利っていつも、
ね、
はい、情報が、ね、最新で便利だっていうことはよく聞きます。あそこの道通れなかったよとか電車止まってるよとかいろんなところから情報がもらえるので、一応ツイッターも入ってるんですけど使いこなせているかどうかは、
はい、私は入ってないので使えません
すごく便利
らしいですね。そうです、うん、
ただね、充電器を、
あ、そこなんです。
そうなんです、携帯電話って意外とすぐ切れてしまうので、はい、充電器はあの東日本大震災に遭われた方はいつも2つ持ってますとかおっしゃってます。
なんか充電できるものをついた、はい、あのラジオとかいろいろありますけども、はいはい、あれも以前のは結構ちょっと持ちが悪かったようなこと
を、はい、悪かったですね。すぐに切れちゃうし、
う
ん、1回分しかね充電できなかったりとかあったんですけど、最近はねあのハンディの扇風機とかからも充電できたり、はい、いろんなので携帯で、
ね、はい、ね、ありますね、ね、そうですね、
で、うん、便利グッズ若い方の方が得意だと思うんですけど、
じゃあもうこれはよく知ってらっしゃる方がわからないっておっしゃる方におじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんに、はい、こんな便利なもんあるよ、はい、っていうことはどんどんと情報交換して守りたいですね、
はい、
自分の命をね、
はい、ぜひ。
なるほどね、はい、わかりました。その他の連絡の方法というのはいかがでしょうか、はい、
もしおじいちゃんおばあちゃんがメールができるのであれば、
はい、
携帯電話の災害伝言版サービスっていうのがあるんですね、うん、これはあらかじめメールアドレスを登録を、メールなのでメールアドレスを入れなきゃいけないんですけど、登録しておくといっぺんにあのその被災した時にいっぺんに私はどこどこにいますっていう無事ですとかコメントを選んで、で任意で自分でコメントを入れて、その心配なになる人の同時に送れるので、これはすごく便利だなと。
あ、そうなんですか、
はい、ただちょっと最初に仕込む準備がいるので、
登録をしておかなければいけない、
はい、
あの送る相手の
相手の
アドレスを
アドレスを入れておくと、うん、こっちからは送れるので、はい、すごく同時に送れるので安否はすぐに分かるので、これは一番多分みんなが知らないので、つな一番つながる可能性は高いと思います。
あ、面倒なので、
面倒なので、
なかなか、うん、あ、そうですか、はい、これはあの何度もこの本をあの冊子をヒントということでご紹介しながら目にもしてたんですが、はい、実際にあのどうするのかなっていうのは、はい、今初めてイメージできましたけど、はい、なかなか面倒だけど、はい、
面倒だけど
つながる可能性は、
いざという時にはやっててよかったって一番思うと思います。
そうですか、
はい、すぐに連絡が遅れるので、
これはあのラジオのお聞きの皆さんにはどのようにお伝えすればいいでしょうか、はい、
あの携帯電話会社の方に災害伝言版サービスのアプリ入れてとか、
はい、
入れてもらって登録の仕方教えてと、
はい、
各携帯電話会社とか各機種によって全く違うので。違う
ですか、なるほど、
違うので、はい、もう本当にいつもお伝えするのは、
うん、
もう直接ご自身が契約されているところに行って入れてくださいとか教えてくださいっていうのが一番確実だなと、
はい、そのアプリという名前もお示した方なんか、はい、なかなか思い出せなかった場合は、はい、災害の時の、
はい、
あの登録できるメールサービス、
はい、
このぐらいだったらいけるかな、ね、災害伝言版サービス、
メール、
はい、ね、メールでできるらしいですねっていう、はい、その辺をちょっとつなぎ合わせてお伝えすると、はい、あーっていうふうに担当の方お分かりになるでしょうか、
ね、はい、分かるかな、
そうです、ね、分かる方に、う
ん、でも言ったらアプリ入れてほしいとか、登録できるようにしてほしいって言えば、ね、はい、
分かりました。ぜひいろんな方法が今はあります、
はい、
とにかく最初にした行動は自分が無事だ、
はい、
そして相手が無事かどうかっていう、はい、とにかくその安否確認に電話を使ってしまった、はい、そしてそれがはっきり分からなかったらいつまでも落ち着かないっていうことを実際に体験しましたから、はい、今日お伝えいただいた内容っていうのはちょっと面倒でも足を運んで、
はい、地震が起こる前に
ですね、
災害が起こる前に、
はい、
はい、
なさっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日お話しいただいた内容、2月26日の水曜日夜9時から再放送いたします、はい、そしてハニー FM ではアーカイブという形で今日お話しいただいた内容はここ近々またスマホで聞いていただけるように、いつでもどこでも何度でもお聞きいただけるようにしておりますので、はい、ぜひこちらもチャレンジしてみてください、はい、ハニー FM のホームページからお聞きいただけます、はい、そして次は3月4日の水曜日3時10分からお送りします、
はい、
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。